祝福された国民といえば、イスラエル国民です。約4000年前、イスラエルが国になるずっと前に、唯一のことの神は、メソポタミアに住んでいたアブラハムという男の人に次のようなことを約束してくださいました。あなたは、あなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。当時アブラハムはもう年を取っていたし、子供を持っていませんでした。さらに彼の妻が不妊なので、神様の約束、すなわちアブラハムの子孫が大いなる国民になるという約束は実現不可能であったでしょう。それにもかかわらず、アブラハムは神様に従ってカナンという地へを移民しました。その後、アブラハムがまだ子供のないうちに、神様はある夜、アブラハムを外に導かれて、このようなことを言われました。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。聖書に記録されている通り、アブラハムは神様を信じました。よって、アブラハムが100歳になったとき、彼の妻は、元気な男の子を産みました。名前はイサクでした。それから神様に約束された通り、アブラハムの子孫はだんだん増えました。例えばイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに10人の男の子が生まれました。その10人はイスラエルの12部族のそれぞれの頭になりました。神様の選ばれた民族として、アブラハムの子孫は敵から守られ、経済的に祝福され、また時が経つにつれてますます増えて続けて強い国になりました。イスラエルの宗教指導者たち、例えば祭司たちが神様の御言葉を教えたり守ったりした時、ほとんどのイスラエル人は神様に従いました。一方、その指導者たちが神様の教えに背を向けた時、市民は御言葉の神様から離れてしまいました。不従順なイスラエル人が悔い改めて誠の神様に立ち返らせるために、神様は時代に応じて預言者たちを使わせてくださいました。しかし多くの場合、指導たちをはじめ市民がその預言者たちの話に耳を貸そうとしなかったのです。イスラエルは預言者たちの話を聞こうとしなかった。ところが、何人かの預言者たちさえ殺したのです。旧約聖書では、イスラエルの国はブドウ園。イスラエル国民はブドウの木。そして、宗教指導者たちは農夫たちに例えられています。したがって、主イエス・キリストが マタイ21章に記録されている悪い農夫という例え話をされた時、当時のユダヤ教の指導者たちは、キリストが自分ことのことを指して話しておられることに気づきました。当時のユダヤ教の指導者たちは、イエス・キリストが天から救わされた神の子であることを信じませんでした。さらに、キリストがダビデの王国の正当な相続人であることも信じませんでした。したがって、その指導者たちはキリストの権威を認めることも、キリストの指導に服従することも固く拒否しました。一言で言うと、ユダヤ教の指導者たちは、イスラエルの王としてのイエス・キリストを拒絶してしまったのです。確かに、イエス・キリストを拒絶することは次のような3つの理由で、重大の過ちなのです。まず、キリストを拒絶する者は、王の王、主の主に逆らっているのです。その例え話をもう一度見てくださいませんか。マタイ21章、21章の33節から、もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。この家の主人は神様に指します。彼はブドウの園を作って、そのブドウ園はね、イスラエル人たちですね。柿を巡らし、その中に柵舟を掘り、櫓を立て、それを農夫たちに、その農夫たちはイスラエルの指導者たちに指すね、貸して、旅に出かけた。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを過ごした。そのしもべたちは預言者たち。すると、農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋を叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを過ごした。やはり同じような扱いをした。しかし、その後、その主人は父なる神様、私の息子なる、すなわちイエス・キリストを、敬ってくれるだろう。と言って、息子を探した。すると、農夫たちは、すなわち、キリストの時代のユダヤ教の指導者たち、その子を見て、こう話してあった。あれは後取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようとではないか。そして彼を捕まえて、ブドウ園の外に追い出して殺してしまった。誰を殺した？王の主の主。人はキリストを拒絶するとき、次のことを覚えるべきです。誰に反抗する？誰を拒絶する？自分の王の主の主、救い主です。だから本当に重要な過ちです。黙示録19章を開いてくださいませんか。これ将来のことですが、王の主の主についての言葉がありますので、黙示録 19章の11節から皆さんと一緒に見たいと思います。黙示録19章の11節、キリストの弟子ヨハネは次のようなことを見ました。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実または真実と呼ばれる方である。義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があった。ご自分のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着、白い馬に乗って狩りに突き従った。この方の口からは小国のためを打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの叫ぶのを踏まれる。その着物には桃にも王の王主の主という名が書かれていた。もちろんこれにキリストを指すことです。キリストは将来また天から来られるとき馬に乗ってそのようにこの当時の人と戦います。その当時の人はキリストを拒絶してしまうからです。では使徒の働きのことも見てくださいませんか。使徒の働き4章、使徒の働き4章、4章の23節、使徒の働き4章、4章23節。迫害を受けたから釈放されたペトロ、ヨハネは仲間にその神様の助けを述べ伝えた時の次のことが起こりました。23節、釈放された2人は、これヨハネとペトロに、仲間のところに祭司たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。それを聞いた人々はみんな心を一つにして神に向かい声を上げていた。主よ、あなたは天と地を海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべである私たちの父であるダビデの口をとしてこう言われました。これ詩編に記録されている言葉です。なぜ異邦人たちは、例えば当時のローマ人たちとかね、騒ぎたち、モルモンのためは虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは、それをね、ユダヤ教の指導者たちは、主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘルデとポンテオ・ピラトは、異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれた、これはキリストの意味ですね。あなたの聖なるしもべ、イエスに逆らって、この都にエルサレムに集まり、あなたの御手と御心によって、あらかじめを定めになったことを行います。すなわちキリストの十字架の死のことです。誰に逆らったでしょうか。王の主の主、本当にキリストを 拒絶する者は王の主の主に逆らうので、本当にそれは重要な過ちです。その例え話のところに戻ってくださいませんか。マタイ21章、マタイ21章のこと、今度の40節から43節読ませていただきたいと思います。マタイ21章の40節、この場合ブドウ園の主人が、この神様が帰ってきたの聞いたら、その農夫たちを、ユダヤ教の指導者たち、どうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園の季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。皆さん、それまでユダヤ教の指導者たちはまだイエス様は彼について話すことを理解できなかった。そうですね、その農夫たちが本当にいるなら、その主人はそれを罰す。それイエス様のことを見てください。この21章の40節、イエスは彼に言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのか。家を建てる者たちの見捨てられた石、それが石杖の石になった。これを主のなさったことだ。私たちの目には不義なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去らせ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。次のことが分かります。キリストを拒絶する者は神様に救っていただく機会も、神様の霊的な宮の生きる意志となる機会も逃すのです。キリストはエルサレムに、その当時の人たちに、自分が王様としてこの世に来られました。結局その人たちはキリストを拒絶しました。キリストはすでにそのこと分かりました。ただその当時のユダヤ教の指導者たちは、キリストを拒絶した一つの理由は、みんなキリストを王とすれば自分の立場が失う。実はね、その時に、ね、イスラエルはローマ帝国に支配された。ローマ人たちはそのユダヤ教の指導者たちある程度まで権威を与えましたけれども、イエス様はだんだん憎き者になった。群衆はキリストについていきました。そのユダヤ教の指導者たち困りました。もしみんなはこのイエスというものを応答すれば、ローマ人たちは私たちを罰す。それで彼はね、ではこのように解決しましょう、イエスを殺しましょうのこと。実はその時その人たちは、これにその農夫たちとして国の責任者でした。でも忠実なものではなく、自分のことだけ考えた。結局その王の娘、息子を拒絶しました。その国のはね、キリストのものです。でも彼らはそれを認めようとしなかった。結局ここでイエス様はね、旧約聖書の箇所を引用しました。そのユダヤ人たちはそのことを聞いたら、もう暗記しました。先ほど読みました、もう一度見ましたが、家を建てる者たちの見捨てられた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことが、私の目には不思議なことである。皆さん、この家を建てる者たちはユダヤ教の指導者たちです。イスラエルの指導者たち、彼らはこの 見捨てられた石はイエス・キリストです。その人はね、このキリストの上に国を建てるべきでした。でも一番大事なものを拒絶しました。それで、その神様はそれに対して、それがその大事なもの、石に、石杖の石になった。それからキリストね、実はね、キリストを殺しました。でも皆さん、聖書に書いてある通り、キリストが復活されました。それから、今度、ユダヤ人たちではなく、異邦人たちは、キリストを信じるようになりました。その時キリストは国を建てるではなく、キリストは教会を建てました。これ比喩的な意味ですが、このキリストはこの教会、この見捨てられたユダヤ教の指導者たちに見捨てられた石はね、この教会の一番大切な石になった。それはね、これね、石杖の石になった。まあ、昔ね、イスラエルの場合はね、家を建てるときに、まずこのね、石杖の石を置いた。それね、一番大事な石。それからね、灯台をできて、その上に家を建てました。使徒の働き4章開いてください。使徒の働き4章。4章の5節。使徒の働き4章の5節から12節まで読ませていただきたいと思います。翌日、民の指導者、教導、学者たちはエルサレムに集まって、大祭司アネナス、カヤパ、ヨハネ、アラケゼンタ、その他大祭司の一族もみんな出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の何によってこんなことをしたのかと尋問した。どのことです？ペトロとヨハネはね、その前の日、キリストの力によって足が不自由な人を癒した。その指導者たちはそれを見て困りました。まず彼らはキリストのものと分かった。キリスト大嫌いですね。だからその弟子たちの奇跡もにも反対しました。誰があなたに権威を与えたとか、私たちは与えなかったということね。その時ペトロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよくしてください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナズレ人イエス・キリストの皆によるのです。言い換えれば、キリストは私たちにその権威を与えた。11節、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、すなわちキリストが石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下であるこの皆の他に、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。キリストを拒絶するとき、その指導者たちはまず 救いの一つの唯一 の, あ の, の道を拒絶してしまいました。それだけではなく、国もなくなった。その責任もなくなった。その代わりにも、キリストは、ね、教会を建てましたが、彼らは教会の意思にならなかった。キリストを拒絶する者、キリストを救っていただく機会も、神様の霊的な宮の生きる意思となる機会も逃すのです。その生きる意思についてちょっと見ましょうか。第一ペトロ2章開いてください。第一ペトロ2章、2章の4節から。第一ペトロ2章の4節。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たとえ生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられた なさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の意見に捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに、これエルサレムに選ばれた石、たとえ漱石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることがない。この見捨てられた石がね、今度ね、教会の石になった。それで、イエスも信じる者は、生きる石になります。今、神様は、教会建てます。この実は、一世紀から今までも、神様はその教会建て続けます。信じれば、その人は、その教会の石に一つになります。生きる石。これ比喩的な意味ですが、その教会見えない。これね、建物ではない、肉眼で。ただね、それをね、だんだん信者たちが増えてきます。いつ、神様はその教会を、その工事を終わるか分かりません。ただ、今、神様はその家を人を建てるために、人を救ってくださいます。その救われた人はね、その教会の生きる石になります。結局、その教会は神様の住まいです。それで神様はその教会の中に住んでらっしゃる。その教会は宮です。エペソにもそのことが教えられているので見てください。エペソ2章、2章の20節、エペソ2章2章の20節から22まで。あなた方は人と預言者という土台の上に立てられており、キリストイエスご自身がその漱石です。この方にあって組み合わせられた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。皆さん、この建物ね、他の建物よりも大きいです。一世紀から今まで何人ぐらい救われたでしょうか。数え切れない。今も今日も中国で、韓国で、南アメリカで、アフリカで人が今日新しく救われます。日本には信者たちは少ないですが、でも国でも神様はこの宮を立て続けます。 信者たちはみんな生きる岩です。キリストを教説する者はキリストに救っていただく機会も、神様の霊的な宮の生きる意志となる機会も逃すのです。もう一度この例え話を見ませんか。マタイ21章今度44節。マタイ21章44節。またこの石の上に落ちるものはこのごのに砕かれ、この石が人の上に落ちればその人をこの偉人に飛ばしてしまいます。言い換えれば、キリストに反対する、キリストを強制する、キリストの言葉を受けようとしない、キリストはいらない、その人、結局その人はそのキリスト、この意志によって裁かれることです。これ皆さん、これは何よりも強い意志です。ユダヤ教の指導者たちはキリストを殺しました。けれどもキリストは3日目によみがえられました。キリストは今生きています。キリストは将来馬に乗ってこの世に戻ります。キリストを強説する者は最終的にキリストによって裁かれるのです。そのことね、もう一度人のたりきに戻ってくる。先にごめんなさい、第一ペテロ2章開いてください。第一ペテロ2章2章に戻りましょうか。先ほど見ましたが、もう一度見てください。今度7節と8節見てください。第一ペテロ2章2章の7節と8節。したがってより頼んでいるあなた方は例えものですが、からキリストを信じる者はより頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、すなわちユダヤ教の指導者たちは捨てたキリスト、それが石杖石となったのです、であって、つまずきの石、また妨げの石なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められているんです。キリストを受け入れない者は、実はこのね、キリストはつまずきになります。何回も聞きましたね、このことで。これね、本当にキリストの言葉、つまずきですね。次のことです。私が道であり真理であり命なのです。私通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。多くの人それ聞いて本当につまずきです。なぜキリストだけ天に至る道か、他の宗教はありませんか。キリスト教大丈夫です。でも私は別の宗教、私も天国に行きます。キリストの言葉によるとそれありえない。多くの人その言葉で言えばつまずきになった、その言葉ですね。でも皆さん、それは真理です。これはね、これね、その真理は教会の土台ですね。キリスト以外に救いがあれば、キリスト嘘をつきました。キリスト嘘をついたらね、誰も救うことはできません。だからキリストをこの生きる意志になるために人はその事実を認めなければいけません。しなわち、シエス・キリスト以外救いがありません。キリストを受け入れない人、キリストを断る、みんな滅びます、そのこと。人はそれ聞きたくない。本当に、これで、その言葉ですね。つまずきになります。でも皆さん、それは真理です。また、使徒の働き10章を開いてください。使徒の働き10章、10章の36節から。ペトロの話ですが、10章の36節。異邦人たちね、福音を聞いたからね。 ペテロは次のことを彼に伝えました。使徒の働き10章36節、神はイエス・キリストによって平和の述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉を送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリアから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナズレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良いおはずをなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われたすべてのことを証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを見込め、蘇らせ、表させてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちです。私たちはイエスが死者の中から蘇られて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主とし、神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについては預言者たちもみんな、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けると明かしています。キリストは、このキリストはね、全く同じキリストに、ね、救い主です。また裁き主です。人がキリストを受けるなら、その場合はキリストはその人の救い主にはなる。その時イエス様はその人を自分の教会の生きる意志を通して、そのものを教会に置きます。一方キリストを拒絶する者の場合は、キリストはその人の救い主ではなく裁き主です。キリストを拒絶する者は最終的にはキリストによって裁かれるからです。同じ使徒の働き17章を見てください。17章の30節、今度パウロはね、アテネでキリストのことを紹介したとき、キリストにあるあの許しをアテネ人に伝えたとき、最後に次のような言葉を教えました。17章の30と31節、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、特にアテネ人の核の罪を、それをね、見過ごしてくださいます。今はどこででも全ての人に悔い改めを命じております。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を、この裁き主はね、死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。キリストはまた来られるでしょうか。来られますよ。キリストに、この世に生まれる前に、ずっと前予言がありましたが、 多くの人はそれを信じなかった。でも予言された通り来られました。またキリストが殺された時、多くの人は絶望しました。おお、もう終わりとね。でも予言された通り蘇られました。だからその復活のことによって、これね、人間にはありえないことです。それね、証拠です。こう全くキリストは今度裁き主として来られます。それで人はね、悔い改めるべきです。悔い改めるのは考えを変える。今までこのように考えて自分がそんなに悪くないと思ってしまう人はね、考えを変えなければいけません。実は自分の他の人と比べてはいけません。キリストと比べるべきです。そうすれば自分の罪がわかる。神に対する考えも変えなければいけません。多くの人によって手に至る道がたくさんあるという、それは間違いです。キリストに対しての考えを変えなければ、キリスト以外救いがないと。それ悔い改めて、罪を認めて、その事実を認めたら、その人は救われます。キリストはその人の救い主にあるけれども、そのことを悔い改めない場合は、結局その人は自分が拒絶したキリストによって裁かれる。道のことを学びました。キリストを拒絶する人は王の王、主の王を逆らっているのです。本当にそれは重要な過ちです。キリストを拒絶する者、キリストに救っていただく機会も、キリストの霊的な宮の生きる意志となる機会も逃すのです。すごく残念なことです。キリストを拒絶する者は最終的にはキリストによって裁かれる。だから救い主として、裁き主ではなく救い主として受け